九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は小石原焼稚貝和釜、人間国宝福島善三。福岡県小石原、350年もの歴史を誇る焼き物の里で代々小石原焼の伝統を紡いできた窯元の16代、日本伝統工芸展をはじめとする数々の公募展で受賞を果たすなど、その卓越した技術とセンスで重要無形文化財小石原焼技術保持者に認定された福島さんのその技、作陶技術の真髄に
花村優作です。
成瀬香織です。
このお二人と一緒に迫ります。
スキル、その技。
もうあっという間に立派な鉢の形に出来上がりましたけれども、やはりこれを作ってらっしゃる時ってのは口を真一文字に結ばれて近寄りがたいオーラが出ていました。
あの呼吸をしないんで息を吐いちゃうと力が抜けて線が乱れちゃうんです。ですから大きなものを作っている時とか伸ばしている時というのは呼吸をしないんで、どうしても険しい顔になりがち。
もう今拝見してますと、はい、魔法のように次々とあの自在に作ってられる感じですけれど、はい、こういう技術っていうのはどんな風にして磨かれたんでしょうか。
ろくろの技術っていうのはやっぱり体で覚えるものですから、やっぱり1年2年っていうわけじゃなくて5年10年20年経験が必要ですよね。だから何千個何万個っていう数を作ってくることによって自然と身につくものです。
なんかこう師匠の指導みたいなこと、
自分が作り始めると先輩方が作ってて、自分にできないところ違いってだんだん気がつくんですね。やっぱりやらないと分かんないんですよ。で作り始めると あんな指の使い方してるなとか、こんな腕の使い方してるなとか、あとろくろの回転が早かったり遅かったり、そういうのも非常に大事なんです、ね、感覚ですから人から教わるっていうものではないところがありますね。
じゃあ本当に数をこなして、
そうですね、
そして数を作ることができるっていうことはやっぱり大事なわけですね。
100個しかできない人が100個作るのと、200個できる人が100個しか作らないっていうのでは、腕の余裕っていうか技術の余裕がありますからね、その分だけ丁寧に作ることができますし、
やっぱり
数できてフルではなくて余裕持って作るっていうのは大事ですね。
田原さん、福島さんがろくろを引く様子、人間国宝の技をこう間近で見られていかがでした？
そうですね、表情は厳しいんですけれども、手元だけを見てるとすごく簡単そうっていうかな、できるはずはないんですけれど自分もなんかできてしまいそうな、そういうやはり余裕っていうんですかね、感じましたね。
やっぱりその何千何万とろくろを引いてきた福島さんだから何も考えずに手が動くんでしょうかね。
そうですね、ただ無心という状態とは少し違うようで、なんかこう感覚が研ぎ澄まされてるっていう感じのようですね。実際おっしゃってたのは粘土の状態やバランスを判断しながらミリ単位で調整して形を作っていくそうなんです。
こちらに土のお団子が2種類ありますけれども、はい、少し色の濃いめと明るい感じと、
はいはい、右にお持ちの方は小石原で一般的に使われている粘土で、左の方は自分でこした粘土ですね。触ってみていただくと、はい、砂っぽさが粒子の細さ
が全然違いますね。違いますでしょ。福島さんの方がすごい滑らか、
滑らか、
はい、きめ細かい。これはそもそもある小石原の土をさらに
こして、
さらにこしてるんですか。
砂を外した分ですね。はい、
こんなに違うもんなんですね。やはり出来栄えに影響してくるっていうことですか。
そうですね、砂が入った方がろくろはしやすいんですけど、不純物が入ってしまうと収縮率がちっちゃくなるもんですから、粒子を細かくやってます。
この細かい方が出来栄えもいいけれども扱いは難しいということですか。です、ね、
自分が作る作品のためにはそちらがいいっていう、だから一概に粒子が細ければいいっていうもんではなくて、どの作品を作るかによって粒子を細かくやったり粗くしたり、いろんな使い分けです。
そこからもう始まってるんですね。
土作りを一からなさってるっていうのは、陶芸家の中でも珍しいことなんですか。
そうですね、自分が作りたい作品のためには 自分に合わせた粘土を作る必要があるもんですから。
そうやって土から作られるとなりますと、やはり粘土への愛着というか愛情というものも芽生えるんじゃないですか。そうです
ね、ろくろをしててちょっとどうかなっていうものって必ずあるんですね。その時は粘土に戻せるものは全部粘土に戻そうと。一回焼いてしまうと元へ戻れないんですよ、粘土っていうのは。焼く前であればまた元に戻ることができますから、新しい形に生まれ変わらせられるっていうところで、気持ち的にどうかなって思うのは全部粘土に戻すようにしてます。
一度形にしたものをこうまた粘土に戻しちゃうって、なんかすごくもったいないような気もするんですけれど、
自分が納得できない形で焼いてしまうと、その形がずっと割れるまで残りますよね。そうするとやっぱり粘土に申し訳ないっていうか、粘土がかわいそうと思うところがあるんで、私が作るものであれば私自身が納得した粘土形にしてあげる、それが一番いいのかなと思います。
田原さん、土を作るところからご自身でても、福島さん本当に手間暇かけて作品作られてるんですね。
私その現場にもお邪魔しましたけれども、もう寒いわ重いわめんどくさいわこれぐらいなんか手下というか手伝ってくれる人にやらせてもいいんじゃないかなって思うぐらい大変な作業なんですね。それをもうコツコツご自身でなさってました。もう10日間ぐらいかけて水に糖度を入れて何回もこして、細かな粒子、その最適の粘土っていうのを目指されるんですね。いや本当土作りにここまで手間暇かけてるのはもう福島さんだけだと思います、全国でも。
それでいてその手間を作品では見せない。
そうなんです。もうそしてその土で作られたその形に色をつける釉薬作りですね、これにもまた気の遠くなるような手間暇がかけられていました。
一つの色を作るのにだいたい5年から10年ほどサンプリングするんですね。
そんなにかけるんですか。
で多分私が35年以上になりますけども、1万点は越してると思いますね、サンプリングの数は。その中でこの色はいい色だっていうのを見つけて、それを引っ張り上げて集中的にまたそれからやっていって、5年10年かけて一つの色を作り出す。で一つの色を発表している時に多くの種をまきながら、またその中から次の色を探し出すっていうやり方で、緑だったり赤だったり、そうやって作ってきました、
こういうものをこういうものにかけてどれぐらい焼いてっていうことを繰り返す中で一番いいものを見つけるという。そうですね、なんかこう釉薬って偶然の産物みたいなイメージ持ってたんですけど、全然違いますね。
偶然に作ることもできるんですけど、たまたまできましたっていうんでは再現ができませんよね。だから商品だったらそれでもいいんです、一回こっきりで次にできませんでも構わないんですけど、作品にしようと思えば再現するってすごく大事な技術なんですね。また作れる。ですからまた作るためにはどうやればまたできるかっていうことを考えると、それが100個に1個ではなかなか難しいけど、10個に1個でできれば再現って言えると思うんですね。だから10回トライして1回でもできれば作品として発表するようにしてます。また作れて初めて自分の作品だと僕思ってるんですよ。リクエストあった時に次できませんっていうのはやっぱり商品で止まってしまう。できるだけまた作れるように必然になるように作っていくってすごく重要視してますね。
それはもうだから偶然さえある意味コントロールの下にあるっていうことが大事なわけですね。そうですね。
田原さん、福島さんがやってる仕事どうやら僕には無理なようです
いやいや、どなたにも無理ですよねで最後はこう焼くという作業なんですけれど、窯の中にやっぱ特等席があるそうなんですね。でそこにまあ作品となるものを置かれるわけですけれども、でも他の場所にもやっぱり違うものを置いて埋めていくんですって。なんでそんなわざわざね手間かけて埋めるんですかと聞きますと、やっぱり埋め尽くしてないと窯の温度が急に上がったり下がったりってしてしまうので、特等席を特等席であるためには他のところも埋めなきゃいけないと。
急に温度が下がったり上がったりっていうのはもう人間も嫌ですからね
そうですね、陶芸の世界には冷ましも焼きのうちっていう言葉があるそうなんです、ですからこう焼く温度だけでなくって、焼いてから冷ましていくまでの冷め加減っていうんですかね、その辺もやっぱり心を配らないといけないという、なかなか奥深いですよ ね。
いやそんなこう作品を火に預ける工程のある工芸って焼き物だけですよね。
そうですね、だからこそほとんどの窯元では神様が祀られてますよね。もちろん最善を尽くすんですけれども、最善を尽くした上で 最後は神様にお願いすると、それが焼き物の世界だと福島さんおっしゃってました。
失敗することにおいてはやっぱり同じ工芸家の中で一番失敗する量多いと思うんですよ、陶芸やってる方たちが。陶芸の場合は釜に入れてしまって出してみてダメな時はまた一番最初の粘土まで戻ることがあるわけですよね。
ああそうですね、ちょっとほどいてもう一回結ぶとかできないわけですよ ね。
材料がダメな場合は最初まで戻らなくちゃいけない、粘土から始めなくちゃいけないこともあるわけですから、そういう点ではすごくやっつけられてて、人間的にいじめられてて、焼き物に関しては気は長くなりますよね。皆さん
打たれ強く
打たれ強くはまたかっていうか、